16、全国へ安曇野の名を広げる。小説安曇野待望の復刊。詩は3月2日、小説安曇野の復刊を記念し、堀金総合体育館でお披露目会販売会を開き、約300人が参加しました。太田市長はセレモニーで、安曇野から全国世界へ羽ばたき活躍した人々を多くの皆さんに知っていただきたいと挨拶し、臼井よしみ文学館友の会会長の佐々木重明さんに復刊本が寄贈されました。また文芸評論家の斉藤美奈子さんの記念講演が行われ、安曇野は1、ジェンダー規範から外れた女性が主人公、2、多様性と共生社会を先取り、3、個人の幸福と世界の幸福を求める人の物語と、ユーモアを交えながら小説の魅力を分かりやすく解説しました。復刊の資金には昨年取り組んだクラウドファンディングの寄付金296万6千円を充てています。復刊本は7040円、税込み5巻セットで市文書館で販売しています。今回1100セットを復刊し、そのうち500セットを市が販売、400セットを学校や図書館へ寄贈、残る200セットを株式会社ちくま書房が書店やインターネットで販売しました。写真の説明。復刊された安曇野の写真と長編小説の魅力を分かりやすく講演する斉藤さん、復刊本を持ち記念撮影をする太田市長と佐々木さんの写真が3枚掲載されています。小説安曇野を読もう新連載。安曇野は明治から昭和にかけての日本を舞台に、実在する人物たちの活躍する様子が描かれている読み応えのある作品です。金剛から安曇野のあらすじ見どころを紹介。ぜひ読破に挑戦してみよう。第1回。第1部前半、その1から6、明治31年の穂高が舞台。物語は明治31、1898年、12月の東穂高村、現在の安曇野市穂高から始まります。相馬良国公は、前年夫相馬伊蔵の故郷であるこの地に移住。寮は慣れない土地で開催する2回目のクリスマス会を準備しながら、日々の生活に不安を募らせています。安曇野の起点が明治31年なのは、11月に教育者の井口紀元次らが私塾、慶成義塾を創設したことも背景にありそうです。なぜ私塾を立ち上げることになったのか、その理由が第一部前半で語られます。矢原の集会所を借りて始まった塾の描写は、私たち市民にとって興味深い部分でもあります。荻原守衛の少年時代が描かれている点も第一部前半の見どころです。亮と守衛との出会いは第2部の大きなテーマとなっていきます。また穂高出身で自由民権運動の先駆けとなった松沢久作の活躍もあるなど、第1部前半は地元出身の先人たちの活躍を知れる部分でもあります。こうした描写を挟みつつ、クリスマス会に出席予定の木下直江の到着を待っている場面で、第1部前半は終わります。主要な登場人物、相馬良、夫愛蔵と中村屋を創業、芸術家など文化人が集う 中村屋サロンの中心的な人物、相馬愛蔵、白金村の養蚕農家だったが、上京して妻の寮と中村屋を創業、文化芸術活動の支援にも尽力。井口紀元次、仲間の支援を得て、私塾、形成義塾を創設し、国内外で活躍する人材を育成。荻原守江、日本近代彫刻の先駆者、欧米で美術を学び、ロダンの考える人を見て彫刻家を志す。